HUIC。
こちらは岐阜県岐阜市からいただきました。44歳自営業、ラジオネーム十兵衛。
ありがとうございます。
自宅で双子の男の子の遺体を放置したとして、ベトナム国籍の22歳の技能実習生に対し、熊本地方裁判所は7月20日懲役8ヶ月執行猶予3年、これ求刑は懲役1年だったそうですけども、この判決を言い渡しました。執行猶予がついているとはいえ有罪です。情状を汲み取ればもうちょい違う判決が出てもよかったと私は思います、ということでいただきました。これ熊本ので起きた出来事なので、木田由里子さんの解説を伺いましょう。
全く知らんかったで、
あなた少しは新聞とか読んだ方がええよ
いや知らないって、絶対知らないって熊本の人知らない人多いって。もう
あと 家で新聞撮っとるお母ちゃんが
撮ってるけど撮ってるけど、私見るところって
テレビ欄だろ。
テレビ欄とその開いて
社会面、
社会面さらっと見て。
社会面乗っとったよこれ多分。
いやちょっと小さいとこでしょ。
小さくないこれは、人の生き死にに関するんだから。でかい熊、毎日だったら、これは足北町、熊本県の足北町で、はい、双子の男の子の遺体を、放置していたと、22歳の女性です。
22歳ですか、
はい。で、判決によりますと、この被告は昨年11月15日頃自宅で双子の男児を出産、死産だったと。
死産だった
ので、遺体を段ボール箱に入れて室内の棚の上に置き続けていたと、裁判で被告は段ボールに入れたのは埋葬のための安置、要するに棺桶の代わりという意味ですよね、遺体を捨てたわけじゃないと、で無罪を主張したと、で妊娠が分かったら帰国させられると思って誰にも相談ができなかったと。
ほう、
男がいるわけですよ、
はいはいはい、
ね、で妊娠しちゃったと、はい、でそれがもし分かったら、ね、その技能実習生の分際でなんだっつって帰れと言われると困ると思ったので、相談できなかったと、それもあったので、裁判官は被告の行為は死産、死んで生まれてしまったと、死産を周りに隠したまま私的に埋葬するための準備で、正常な埋葬のための準備ではないと、主張を退けたと。だけど一応ここで情状を組んでるんですよ、実際は仕事ができず帰国に追い込まれてしまうということで、十分にその周囲がサポートするそういう制度がなくて、実習生にとっては厳しい状況、非常に孤独な状況であったということで、そこは情状酌量してるわけです。ですから求刑よりも短い判決にはなってるわけです。で、この被告は2018年の8月に農業の技能実習生として来日しました。で熊本県足北町の農家で働いていた間に、2020年の7月に妊娠していることに気づいたと、で中絶を試みた、試みたっていうのがよく分かんないですけど、中絶を試みたができず、出産に至ったということだそうです、私は子供の遺体を捨てたり隠したりはしていませんということで、今後控訴するという意向を示しているそうです、で、法務省の入国管理局は2019年の3月、実習実施者と管理団体を対象に、妊娠を理由とした技能実習生に対する不利益な取り扱いをしないよう注意喚起しているということなんですけれど、そもそもこれいくつかの問題がありまして、まず技能実習生というのは、技能を学ぶために日本にやってくるんだけれど、技能を学ばせるじゃなくて、要するに働き手として低賃金でこき使うという、そういうのをもう横行してるわけですよ、それは例えば工場で働かせるのもそうだし、こういう農業というのでもそうだし、で場合によってはですよ、田舎だからそもそも人少ないじゃないですか、ということで、その非常にこう厳重な監視の目においてですよ、監視の中にこう置いて、その逃げ出せないようにするさせるとかいろいろあったですよ、問題が。でそんな中で そのこの、お姉ちゃんのねその相談を受ける人がいなかったという、まあもちろん当然その一緒に働いてるお友達もいたということだし、うん、それとあのどうやら別な記事によると、あのこの妊娠のそのまあ要するにお父っつぁんの方ですよね、うんうんうん、男の方はやはりベトナムの人で、
あそうなんだ、
やっぱ恋人みたいですよ。
あ、そう、あ、ええ、そういうこと
で、その兄ちゃんにも相談できなかったと、
うん、へえ、
まあだからそのいろんな意味で孤独だったということなんだろうなと思うんですよね。
だ
これが例えばそのねあの金さんだったら違う判決を僕は出したと思うんだよね。遠山の金さん、これねそのあのそのこれもこれリンさんって言うんですよ、ね、
はい、
さており
ん
、ね、この、まあ、亡き子供をそのままにしたのは不届きであるって、うん、なれどもというまあその孤独であったということで、うんうん、罪一等を現実で、うんうん、ってまあ何かこうもうちょっとこう、うんうん、まあもちろんねその執行猶予ついてますから、
はい、
その刑務所に入るわけじゃないですよ、うんうん、ただしおそらくこれはどうなるんですかね、あのベトナムに追放になるんですかね、結果的に強制帰国させられるのか、
うん、
どうなのか、それとも僕はちょっとよく知らないですけど、すね、うん、これ執行猶予の期間内は日本から出られないのか、いずれにせよこの人に対するサポートをきちんとやっていただいて、ちょっとねこうあのまあここで冷たくするっていうことは結局日本のイメージが悪くなるわけですよ、
はい、
こういう人にこそやっぱり優しくしていいんじゃねえかってぶっちゃけ言うとですよ、これによって迷惑被った人はできないわけですから、うん、あのその、はい、仕事関係以外では、
うんうんうん、
だからその一番心が傷ついてるのはこのお姉ちゃんでしょ
う、
その産み落とした我が子が死んでいた、しかも2人もって、
でも全然わからないもんなんですかね、妊娠してた姿とか
よくあるじゃん、こういうあの産み落としたってやつで誰も気づかなかった、まあ、
分からないんだろうな、そんな太って見えないんだろうな、うん、
まあこれだとその服装とかにもよるじゃん、なんか
そっか、人によりきりだもんな、
ちょっとほら竹の長いさ、
だって分からない人分からないらしいですもんね、本当に、
いやそうだって言うよ
ね、
ああ
本当、
多分まあ俺が妊娠してたとしても多分気づかないだろうなと思います、
まずないですから大丈夫です。
あ、そうですか、
大丈夫です、はい、いやでも本当なんか本当相談できる人がいないってちょっと悲しいですね。っ
ていうかね、このそのなんていうの、その技能実習生っていうのを集めるにあたって、だ、うん、からあの例えばそういう
人が
カテゴリー寺みたいなね、とにかくここに電話しろと、そのフリーダイヤルで電話代もかかんないから、あのどっからでもかけられるからって番号が一個あって、それでその多言語で。あの中国語とかベトナム語とかそれ何でもいいんだけど、そういうの担当者がいてだよ、24時間は無理としてもだよ、その昼間ね朝の9時から夕方の5時までだったら受け付けてますとかって言って、それがあるだけでも多分できると思うんだよね。で、なんかないのかね、そういう、
でもなんか本当は誰かに相談してたのかもしれないですよ、分かんないですよねこればっかりは本人ね、これは記事の中の内容です。
いやあまりにもほらこれはあのまあセンシティブな話じゃないですか、その性の問題もはらんでるし、うんうんうん、その出産云々ということも含めて、うん、もう言ったら誰かに友達に相談したらドン引きされるんじゃないかとか思って言えない人もいるじゃん、そういうのってあのすごい親しい人はいるんだけど、それでもなおかつ言えないという人いるから、だからそういうのも含めて、うん、まるで関係ないその相談窓口が一個あればいいのになっていう駆け込み寺的なものが、うん、それないのかね作りゃいいじゃんね、そんなのって、
ね、
で俺あのさっきのねその思うんだけど、そのオリンピックのも含めて、
はいはい、
もう些細なことなのよ、些細ってのは悪いけど、この生き死に関係することが些細じゃないけれど、うんうん、そのこの窓口を作るとか、うん、なんとかって、うん、ね、それ人件費かかるやろと、ね、その事務所とかの借りる家賃もかかるやろと、電話回線引くのもお金かかるやろと、そうですよ、でそうなんだけど、他の国家レベルでやってることからすればもう本当にビビたる予算なわけよ、うん、こんなものって、うん、いくらでもできるのやろうともや、でやらないで、あんなクソみたいなオリンピックのあんなクソ会場なんか山のように作りやがって、これで挙句の果てに客いねえんだから話にならないというね、あれどうすんだバカタレっていう、まあそういうことを言いたくなるんですけど、
いや
続いてはまた金の話です、
はい、
東京都豊島区からいただきました。50歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの、
ありがとうございます。
たたた大変です。 埼玉県の秩父市、ご存知ですか、秩父市。秩父、
秩父、乃木編じゃなかったっけ、
乃木編
です、乃木編ですよね、
秩父、よくご存知で、
はい、
行ったこと
あります。漢字が見ただけで、
乃木編に失うとか来まして、
はい、
で親父の父って感じ、はい、秩父市です。
字は見たことありません。どういうとこかは知りません。
あ、そうですか、はい、いいとこですよ、
何があるとこですか。
自然が大事で、自然とかセメントが
セメントが
セメントがございます。
秩父市、はい、
秩父市の市長さんの月給が、
はい、
今月から毎月9万円に変わる、
うん、それは下がったってことですか。
下がったわけですよ。
それ
までもっとたくさんも
らう、はいはいはい、9万円に下がった、
9万円に別に下がったっていうか下げたんですよ、自らね、
はいはいはい、
そう公約したからね。
ほう、
安くすりゃいいってもんでもないと思いますが
なんかしたんですか。
小手先のアピールになびく誤人も少なくないようでということで言ったり、
はい、
あの市長の月給まさかの9万円、
うん、
値下げ合戦の末の9割カットというのが見出しが、
は
あ、7月22日朝日新聞、
はい、
埼玉県の秩父市長の月給が今月から約9万円になりました。新しい市長が4月にあった選挙でですね、このコロナ禍の中で市民に寄り添うということで9割カット90% カットを公約にしたからです、
うん、
で秩父市では前市長が8年間の 50% カットを続けていた、5割カットしてたと、うん、前の市長が、うん、でこの新市長はさらに、
うん、
9割カットできますと、9割引きですというね、でこの、新しい市長の月給は、7月から本来88万円なんですけど10分の1となりまして8万8000円ということで、まあ、約9万円と、期末手当を含めた年間の給料は152万飛んで640円ということになりまして1年を通しますと約1369万円が減額される形でこの1369万円が市民の手に渡ることは多分ない多分ない、
まあ、ないでしょうな。
で前の市長も5割カット半額にしてたということで、はい、まあ、この数字88万円という数字のままであるならば半額ということですから当然44万円ということになっていたわけで、うん、そのまあ差額が市民に還元できてたかというと、うん、そうでもないということもあったというまあ話が出ております、うん、でなんかね行政がスリム化してお金を使わなくする、うん、あるいは人件費を減らすっていうのはなんか横行してるじゃないですか、
はい、
特に維新あたりが大好きなんでそういうの、
はい、
でそれをやってね本当にね市民のプラスになってるのかってちゃんと効果測定をやっていただきたいんですよ、
はい、
ほとんどなってませんから、
うん、
で行政サービスがだんだんそのスリム化っていうよりは、うん、要するにあの縮小化矮小化ダメ化っていうのになっていくわけですよ、
はい、
ダメになっていくんですよ、うんうん、でいざという時に役に立たない大阪府の、ね、行政の流れを見れば、ね、保健所だとかをどんどん潰して、うんね、市民病院までも縮小化させて、うん、そこへ来てやってきたこの伝染病ですわい、
うん、
でこれによってじゃあどうだったかというともう右往左往して何にもできてないわけですよ、うん、で挙句の果てにその全て飲み屋が悪いかのように飲み屋に責任を押し付けるかのようなことをやり続けているわけで、
うん、
でまあひどい話だなと思う、うん、なのでその市長が給料を下げる僕は大反対です、
うん、
なぜかというと市長が給料を下げるっていうことは他に収入があるんですよ。
ああそれだけね。
だって考えてくださいよ8万8000円で食っていけますか。
いけませんね。
いけないでしょ。
なんか他にありますわな、
ね、でしょ。ということはですよ、
うん、
他で収入がある、
うん、
ということはそこが一番やばいんですよ。
あ、
はい
は
い、そこがその賄賂だなんだっていう、うん、そのまあ巣窟になっていくわけで、
うん、
本来市長だとかそういう知事だとかっていうのがある程度給料が高い、
うん、
あるいはその会社の社長だとか、
うん、
あるいはまあそういう偉い人が人の上に立とうっていう人が給料が高いのはなぜかというと簡単に賄賂で転ばないようにするためですよ、
うん、
でそれを下げるってことは賄賂が入ってくるあの隙間を作るようなことになってかえって危ない。
うん、
だからいいんじゃないですか。88万くれてやれ市長に、 お前に88万も払ってんだからお前しっかりやれよほら市長って言えるじゃないですか。ところがこう8万8千円で働いてもらってたらなんか
すいませ ん, ん, せん、ね、
すいませんね、なんか
少ない給料で
俺ら市民のためになんか、ね、ごめんなさいね、もうできればもうちょっと本当あの1000円でよかったら持っていきますかみたいな、なんかそういう話になるじゃないですか。
れんで
そうするとその1000円でいい、あ1000円あいつ渡してたぞって、俺がちょっと1万円渡してちょっと市のなんかイベントうちに発注してもらうにしようかなとかって思うですよ。ええ、だからこれはもう絶対間違いだと私は思うんですよ、ええ、だからやっぱあの人々の心を豊かにするっていうのは簡単な収入を上げることです。コストカットとかスリム化とか、ね、ダウンサイジングとかって言ってるのはこれは一部の金持ちだけなんですよ。で結局金持ちがより金持ちになるために貧乏人を増やそうっていう、貧乏人から搾取しようっていうのが今の新自由主義のもう基本本的なスタイルなので、うんうん、それをやろうとしてるやつにしか見えない、
うん、
はい、だからこんなのはちょっと秩父市民ちょっと目覚めなきゃダメだよね。もう、まあ、
これなんでカットされたんですか、原因は。
いやいや、なんでカットっていうか自分で要するに金もらいすぎだから、もらい88万多すぎるんで、それを
アピールしてる、
市民に還元いたしますっていう、
利益パフォーマンスか、
利益還元制度をやってる、
パフォーマンスか、
利益全然還元されてないこれ実は、別で横から別になんか吸い上げるシステムを、もうぜひあのね、秩父といえば林家たい平のあのところですから、たい平に頑張っていただきたいというふうに思いますけどもね。というまあなんか間違っとるよ。いやだから違うんですよ、だから88万の給料だとすれば、はい、ですよね、私は分かりました、
うん、
明日から120万円分働きますと、
は
い、だから88万円分の働きでとどめるんではなくて、
それ以上のことをね、
できればその倍ということで、はいはいはい、176万円分の働きをいたしますって言った方が俺はまだいいと思う、
うん、
それぞれちゃんとする人が出てくればいいんですけどね。これでもこれは本当に今答えになりありますけど、こういう小手先のアピールになびく御仁も少なくないようでと、本当にね、
なびく人もいるわけね。
いや立派だ、あの私服を何こう私利私欲に走ろうとしていない立派な市長さんだとかって思っちゃう
人もいるわけだな。
もう大間違いのポンスケがいるわけで、
ポンスケ
が
ね、
本当になんとかならないものが、
金持ちが考えることって本当なんかあれですね。
なんすか。
なんか、なんか行き着かんですね。
いやあのね、
うん、
本来ですよ、
はい、
金持ちって今ほら金持ちをみんななんか意味嫌うじゃないですか、なんかけしからんやつらのように見えるんです
よ。 いい人もいる。
まあまあちょっと聞いてください、うんうんうん、僕は金持ちっていうのは、
うん、
あの当然羨望の眼差しで見る部分あります、はい、いいな羨ましいなっていうのはありますよ。でそれと同時に僕はね、尊敬に値する人もいると思ってるんです、
うんうんうん、
やっぱ努力して、はいはい、やっぱ一代で富を築き上げた人とかいるわけですよ、うんうん、すげえな、で、うん、どんな悪いことやったんだろうとか思うじゃないですか。ちょっとそこら辺にはほら豪邸があったりすると、うん、ね、こうシャッターがついててガレージとかあってですよ、うんうんうんうん、でこうアルソックとかそういうシールが貼ってあって、
あ、はいはいはい、ちゃんと警備会社がね、
でこうカメラとかが何台もあって、
うんはいはいはい、
でもう金持ってんぞってアピールしてる家があるじゃん、
ありますね。
そうすると何をやってたんだろうと思うよね、やっぱね。どんな
悪さをしたんだろう。
一体何人殺めたり、何人の血を吸ってこの御殿は立ってんだろうかって思うだろう、やっぱ。
あ、まあね、
で、そう思われる、思われるんだ、金持ちって今は、
はい。
で、そうじゃなくて、本来、ちゃんと真面目に、きちんとコツコツとやってきて、で、一つの財を成し遂げた人にとっては、うんうん、対しては、ものすごいやっぱり尊敬していいもんだと俺は思う、うんうん、尊敬すべきもんだと思うし、金持ちを目指す金持ちになることは決して悪じゃないし、うん、いいことだと私は思ってるんですよ、うん、でだとするならば金持ちが自分を律しないとダメなんですよ、これが。で今のね、
うん、
今の金持ちってさあ今とじゃあいつと比べるのかって時にさあ、まあ、もう10年20年じゃ比較にならないから、うん、あえて100年200年ぐらいのスパンで比較をさせていただきますけど、
うん、
今の金持ちってさ、ぶっちゃけ言うと働いてないんだよ、
うん、
わかります？何にもしてないの。
それは何ですか、 親世代からってこと？
それもあるし、もちろんそういうのもあるけど、はい、そうじゃなくて一代で築き上げたやつでも何にもしないで金持ちになれるの今、
は
あ、あなただってやろうと思えばやれ、 その気になればあなたも
できるの？
できます。
へ
え、昨日私ある熊本市内の公民館的なところを歩いてまして、
うん、
なぜ歩いてたかというと、そこに冷水器があるのを知ってたんで、
うん、
水を飲むのに自販機で水を買いたくなかったから、うん、わざわざエレベーターでそこの階まで上がって、はい、その冷水器で、あ、熊本の水うめやって言いながら水を飲んでたわけです。
はい、
でその横で、はい、投資講座みたいなのやってたんですよ。
投資講座、
なんかそういうフィナンシャルプランナーみたいな人がこうホワイトボードに書いて、そこにそのもうね、今更金
おじいちゃんおばあちゃん、
金集めたって使い道ねえだろクソじじいみたいな、クソババアみたいな、もっと、
はいはい、
とっととメイドに行けやがらみたいなやつらが組んでしてメモ取りながら
やってたわけですね。
銀行ではどうだとかこう書いてなんか、はい、で俺もその横で水飲んだやつをあと2分ぐらいこうガラス張りで見える
から、
カモだなこいつらと思いながら、でもちゃんとやれば、
うん、
あなたでもできるんですよ。
うん、
あのね、今世の中もうそういう世の中なんです。
うん、
今金持ちになりたい人は働いちゃダメです。
うん、じゃあ投資とかそっち系でってことですか？
それしかないです。
でもそれも資本がないとダメでしょ？
資本を集めればいいんですよ。資本はなんとかなるですよ。例えば親戚一同回って、それで例えばあなただって100万ぐらいは集められるでしょ、集めようと思えば、
うん、
ぶっちゃけ、うん、で私のようなこんな身分でもちょっと前まではね、50過ぎのニートと笑われた私ですからね、
まだ根に持って、
いや別に根に持ってないですけど、そういうのははっきり言っとかないとね言ってないとか言ってるらしいですから、はっきり言っときますけどね、はい、全部の動かぬ証拠全部持ってます、はい、でそういうのをその時はですよ、集めようと思ったって多分あの頃で私集められるのは、
うん、
いいとこ背伸びして200万ぐらいですよ。
うんうん、
いろんなやつ弟子のとこ行って金くれとかっつって
はい、はい、
ね、であの時弟子も1000万の負債抱えてましたからね。
はいはい、
でも今ようやく私今この瞬間に金を集めようと思ったら、
うん、
この間計算したんですよ。
はい、
本当に数分で集められるお金を、
うんうん、
計算したら、
うん、
だいたい2500万ぐらいあるんですよ。今あるんですよ。
はい、
ただし高利ですけど、あんまり利子安くないです。でも集められるんですよ。
うん、
でそれよりも上を行く利益を上げちまえば、もうこれ全部利益になってくる。でそうすると、じゃあえのきだそれやればいいじゃんって言うけど、僕はやっぱり汗水流して働いていきたいっていう、僕はそういう堅実な人間なので、やっぱり投資なんてのは無理ね。で実際やる気は全然
ない。そこじゃんやっぱり。
だから俺はやる気ないですよ。
うん、
私はもう古い昔かたぎの昭和な男ですから。でもね、実際に100万でも何でもいいですよ。その元手があって、それを転がしていって上手にやればですよ、あっという間に雪だるましかに資金膨らむ。
上手にやればですけどね。
簡単ですから、簡単です。
いや、そんな簡単だったらみんな金持ちになってますよ。
だからなってんだよ。だからそういうやつらはあれで失敗するやつよっぽどポンスケなんだよ。
いや、ひど
でそこそこの利益が出てきたら、あとどうするか知ってる？
知らないです。
オートだよ、オート。
あ、自動で、
うん、いや自動じゃない、自動でやるんじゃなくて人手に任せるの。
うん、
だから要はそういうの専門にやる業者があるじゃん、証券会社ってい
う
の
は。うん、
ね、そこに預けちゃってあとは勝手に膨らませてもらうっていう、当然リスクもあるけど、そうそう、あんまり無茶なことをしなければ大丈夫なので、
うん、
それで膨らませていくのがむしろ働くよりははるかに金持ちになりやすい、
うん、
なもんだから、金のありがたみがないので、
うん、
ね、そのだんだん金に汚くなっていくという、まあそういう構図があるのではないかなと思ったりするんですけど、まあそうでない人も当然いるのは確かですけど、うん、ということでございまして、ぜひ榎田新右衛門にみんな金をね、預けてみたいと思うよね。今ね、やっぱりね、 FMC 買いだね、今ね、
買いだね、
毎回忘れてるけど、本当にFMC の、運営募金の方に、うん、お金を寄付していただいております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどもなんか目安箱に入れていただくのをちょっと見ましたけど、ありがたい
です、はい。ありがとうございます。
本当に、ということでございまして。さあ、みんなね、金にきれいになろう。ね。
みんな綺麗ですよ。
だからもうちょっとこう、もうこれはちょっと違うなと思った瞬間、なんか嫌なもの見ちゃったなとか思うときに心を浄化させるために必要なものは FMC への募金です。FMC に募金をすればするほど心が洗われていく、浄化していく、大きなご利益があると言われていますね。ということで、ございまして、FMC 運営募金の方よろしくお願いします。クレジットカードも使えるようになりました、ということで一旦 CM に行きまして、この後はですね、なんとこの FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオという、これは6畳間なんですけど、6畳間でしかももうエアコンが効かないことで有名なこのクソ暑いこのスタジオにですね、なんとゲストがお越しでございます。元参議院議員の方がスタジオに、お越しでございます。参議院議員とか衆議院議員とかってのはここに来たことないね。
ないですね。
ないね。前尾形優香さんね、熊本市会議員の方には来ていただいてますけど、はい、いよいよ国政国政です。ということで、お話をねたっぷりと伺ってみたいなと思っております。一旦 CM です。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山浩一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい気になっております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのも名付けますが、どうなんですか。
いえ、それほど。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の浦山さんですか。
もう病みつきになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。